はい、こんにちは、左大臣三永です。桜もハラハラと舞い散る時期ですが、今年の桜は十分に楽しまれたでしょうか。散る桜を惜しみ、行く春を惜しむこの時期、いかがお過ごしでしょうか。私は先日奈良の尼ヶ辻を散策してまいりました。尼ヶ辻というのはどこかと申しますと、 JR の奈良駅から近鉄奈良線に乗り換えてというか、ちょっと歩くんですね、商店街の中を。そして西に向かってコトンコトンと揺られながら、大和西大寺駅で今度は近鉄橿原線に乗り換えて、一つ目の駅が尼ヶ辻です。鑑真和上の東照大寺でよく知られたところですか。今回はあえて東照大寺には向かわずに、その裏手にあります水仁天皇陵に行ってまいりました。不老不死の薬や飲料にまつわる伝説、さまざまにいろいろに伝わっております。秦の始皇帝が海の向こうの蓬莱山に序服を使わした話、インド神話のリグヴェーダの中に出てくる霊薬アムリタの話、中世ヨーロッパの錬金術の霊薬エリクサーなど、そして我が国にも不老不死を求めた帝王がいたことをご存知でしょうか。第11代水仁天皇は、古事記や日本書紀の記述によれば、配下の田島守というものを海の向こうの常世の国に使わしたといいます。田島守よ、海の向こうの常世の国には、昼と言わず、夜と言わず、常に光を放つ、時軸の家具の好みがあるという。言って、取って参れ。ほほっ！田島守は船に乗り込み、八重の潮路をかき分けて、幾多の苦難の末についに常世の国にたどり着きます。見ると、なるほど、昼と言わず夜と言わず、常に光を放つ好みがなっているではありませんか。
これが時軸の家具の好みか。なんとも美しい、まるで夢のようだ。もぎもぎもぎもぎ。
田島守は葉がついたまま折り取った枝や、葉が落ちて実だけになったのを折り取った枝を8組持って船に戻り、再び八重の潮路をかき分けて、大和の国日本に帰ってきました。
ようやく戻ってきた。無事に時軸の家具の好みを持ち帰れたぞ。はあ、我が君はどんなにかお喜びくださるだろう。
期待に胸を膨らませる田島守でした。しかし 田島守が戻った時、水仁天皇はすでにお隠れになっていました。おそらく遥かな時が流れていたんですね。はあ、我が君、我が君、時軸の家具のこの身を取ってまいりましたぞ。田島守は持ち帰ってきた葉がついたまま折り取った枝や、葉が落ちて実だけになったのを折り取った枝を二組に分け、一組を皇后に献上し、もう一組を天皇の御座崎の戸口に置いて、叫び泣いて、叫び泣いて、ついにその場で死んでしまいました。時軸の家具の好みが今の立花だという話です。奈良県尼辻町にある巨大な前方後円墳が水仁天皇陵です。バス通りから住宅街に入って、ちょっと進むと、家々の合間にぬーっと巨大な影が現れます。わっ！思わず私は息を飲みました。音がすごいですね。キャーキャーキャーキャーキャーチュチュチュチュチュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュ、うっそうと茂る原生林の中からいろいろな鳥や獣の声が響いてくるんですよ。よく種類のわからないもう恐竜っぽい鳥がスースーと古墳の周りを飛び交って、いや、ここは何時代ですか。今にもティラノザウルスがあの古墳の影の向こうからぬーっと首を出しそうな、見ていると足がすくんでわーワクワクしてきますね。古墳大きくていいですね。たまらないものがあります。一週間ぐらい泊まって、あ、もう毎日毎日朝から晩まで観察していたいな、この古墳をと、しみじみ思いました。古墳の横にはごく普通の田園風景が広がっています。農作業をしているおばちゃんたち、おじちゃんたちの姿がそこかしこに見えます。民家も多いです。毎朝起きてね、窓を開けると第一に古墳の影が目に入ってくる。どういう暮らしなんだろうなと思います。雄大ですよ。まあ住んでる人からするともう日常になってると思いますけれども、しかしですね、夜ごと古墳の影を見ながら酒を飲む、たまらないものがあるじゃないですか。雄大な気分になれると思います。堀の中には水仁天皇に命じられて時軸の家具の好みを求めて常世の国へと旅立った田島守の墓と言われている小島が浮かんでいます。ぽっこりと浮かんでいます。小島が堀の中に浮かんでいます。話には聞いていましたけれども、見事な小島っぷりで感動を覚えました。ああ、これが田島守の墓かと、さまざまな角度から写真を撮ってまいりました。至福の時とはこういうことを言うんですね。しかしこうした歴史がありながらも、残念なのはね、説明不足ですね。案内板とか何にもないです。ただ水仁天皇陵と書いてあって、これじゃ意味がわからない。水仁天皇はどんな天皇か、 あの小島はどんないわれがあるのか。地元の方でも実はご存じない方が多いんじゃないかと思います。せめて一枚案内板が立っていればね、そこから興味のきっかけになると思うんですが、また水任天皇と申しますと、埴輪を始めた天皇としても知られています。言い伝えによると、それまで天皇がお隠れになると生きた人間や馬を地面に埋めていたということです。それはあまりに残酷だということで、水任天皇の代に生きた人や馬の代わりに焼き物を埋めるようになった。これがあの埴輪の始まりだと伝えられています。またスメラミコと三宅の村じらが親、名は田島森を持ちて常世の国に使わして、時軸の家具の好みを取りて、影や影、矛や矛を持ちきたる間に、スメラミコとすでに去りましき。四角して田島森、影よ影、矛よ矛を分けて、大き先に立てまつり、影よ影、矛よ矛を持ちて、スメラミコとの御墓の戸に立てまつりをきて、その好みを捧げて、叫びなき天猛作、常世の国の時軸の家具の好みを持ちて、登りてはべり、と申して、ついに叫びなきて死にき。その時軸の家具の好みは、これ、今の立花ぞ。奈良で東照大寺に立ち寄られた際には、ぜひ水任天皇陵までも足を伸ばしてみてください。いただいたお便りよりお読みいたします。小学校6年生になる娘が百人一首に興味を持ちまして、音声をダウンロードさせていただきました。素人が読むより臨場感があり、毎日のように対戦しています。ありがとうございましたといただきました。こちらこそありがとうございます。娘様と和気あいあいとしたひとときを過ごす、その一助になってくれれば、これほど嬉しいことはないですね。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。